愛媛大学研究室からこんにちは。
私は主に幼児期の子どもたちの仲間関係について研究をしております。その中でも遊んでいる子どもたちの遊び集団に別の子どもがどういうふうにして仲間に入っていくのかという仲間入りについて研究をしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部蒼井智子教授にご出演いただき、先生が研究している子どもの仲間入りと遊びの中での学びについてお伺いします。
蒼井先生はボクシングをやってらっしゃるんですよね。
はい。
これはまたどうしたきっかけでボクシング始められたんですか？
どうしたきっかけ、なんかスポーツはいろいろ好きで、ずっと学生時代から、働き始めてからもやってたんですけれども、はい、だんだん忙しくなってくると準備とかに手間暇がかかるのはできないし、相手がいなきゃいけないスポーツも難しいですよね、でひらめいたのがボクシングですね。一番手っ取り早い。
なるほど。
道具もいらない、
身一つあれば、
身一つで相手もいなくても練習はできる。
シャドーボクシングができる。
そうですね。
始められたのはいいんですけれども、去年のアマチュアボクシング全日本選手権演技の部で愛媛県勢初の3位に入賞。
はい。
すごい。
なんだかいただいちゃいました、銅メダル。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日はお手柔らかにお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。蒼井先生は大学院に進むときに幼児学を専攻するようになられるわけですけど、幼児学専攻というのはなかなかこう聞き慣れないといいますか。
そうですね、幼児教育学とか、保育学っていうのはよくありますけれども、広島大学の幼児学専攻っていうところは小児保健、幼児心理、そして幼児教育、そういったものを全部をこう包括的に学ぶことができる専攻だったんです。学ぶのはやっぱり生まれたばっかりの赤ちゃんから、小学校低学年ぐらいまで、そのぐらいまでの子どものことを幼年期っていうんですけれども、その幼年期の子どものことが中心です。
もう本当にその自我が芽生えたり、いろいろな、
もうなんか人間じゃない、ね、ところから人間になっていく、
何かこう本能だけの
凄まじい変化をする数年間、とても面白いです。
そういった中でもその仲間入りコミュニケーションというんでしょうか、お友達たちと遊ぶための研究っていうようなこともしてらっしゃるようなんですけれども、この仲間入りというのはどういった
仲間入りっていうのは、幼児期の子どもたちの生活っていうのはほとんどが遊びなんですけれども、幼稚園や保育所に行っても子どもたちこう数人で集まって遊んでます、そのすでに遊んでる子どもたちの遊び集団に後から入っていくことを仲間入りというんですね。でこの仲間入りの場面を見ると、遊び場面での幼児の仲間関係っていうのが非常によく見える、研究するのにとっても有効な場面だというふうに私は感じまして、ずっとその仲間入りの場面を通して幼児期の子どもたちの遊び場面での仲間関係っていうことを研究してきました。
イメージできるのはその遊ぼうとか入れてとか、声をかけられる子もいると思うんですけども、なかなか仲間に入れないっていう子もいますよね。
とても難しい問題で、仲間入りの研究っていうのも1980年代ぐらいから比較的盛んに欧米中心にやられてきたんですけれども、心理学の領域が多かったんです、でそこではその人気のある子がやっている仲間入りの手法を、人気がない子とかなかなか入れてもらえないような子に教えれば、そのスキルを使えば遊べるようになるんじゃないかっていう研究だったんですが、私はそれを、いや現実の子どもの世界ってそんなもんじゃないしって思ったんですね、でそこからまあ私はもう観察を通しての研究をやっていったんですけれども、そうしてみるとやっぱりこう仲間入りの場面っていうのは子どもの年齢とか、入ろうとする遊びがどんな遊びであるか、単純な遊びをやってるのか、お互いにイメージを共有してストーリー作っていくようなごっこ遊びみたいなことをやってるのか、遊びの種類によっても違いますし、一つの遊びの中の最初の方で入るのか、盛り上がってるところで入るのか、終わり頃に入るのかによっても違いますし、入ろうとする子どもの特性であるとか、入ろうとする子と遊んでる子の人間関係であるとか、いろんな要素がもう複雑に絡んでて、そんな単純にこういう方法を教えれば仲良く遊べるようになるっていうものではないんですよね。本当奥が深くって、 とっても面白くて、ずっとそれは継続して研究してきました。
で、大人の目から見たらそれは一緒の輪になって遊んでいるように見えても、実際は一緒ではないっていう、
一緒ではないんです、
場合もある。
よくあります。
よくある。
子どもたちがその入れてって言ったのに入れてくれんっていうようなことを大人に訴えると、はい、ちゃんと一緒に仲良く遊びなさいっていうような指導をするんですけれども、はい、まあ、そうやって言われるとしょうがないから一緒に遊ぶんですけど、それは遊んでるふりをしてるだけで、私がじーっとこう観察してますと、はい、全然一緒に遊べてない、同じごっこ遊びの場にいるのに、はい、先に遊んでた子たちは朝起きてお弁当作って幼稚園に行きましょうとかって遊んでるのに、入れてもらった子はなぜか場面が夜だったり、全然こう場面がずれてる状態で進んでたりとか、実際には本当の意味では一緒に遊べてないっていうのが頻繁に見られますね。
さっき私が見ているとってすっとおっしゃいましたけれども、そういうことを研究していく上で先生は子どもたちの輪に入るでもなく入らない微妙な距離を保ちながら、
そうですね、非常に難しいですね。やっぱりそういうありのままの姿を見せてもらおうと思うと、はい、やっぱりそれなりの修練が必要でして、それはもう大学院生の時から一生懸命研究していく中で身につけてきたものではありますけれども、とにかく通って通って通ってそこの園に通って。あの人がいたって私たちは別に関係ないわ、はい、見られてたっていつも通りやるわよっていう状態になるまで、十分こう予備期間を取って、それから研究は始めます。
先生だと先生が見てるから、
そうなんです、
だからそういう仲良くしとこうとかいう心理が子供なりに働きますよね。
だからそういう先生とか権威のある大人にならないように、
は
い、
なるほど、
気をつけて、なんか微妙な立場ですけれども、はい、
でもそれだけその子どもたちをこの時期に関わらせていくっていうのにはそうした意味があるんですよね。
やっぱり幼児期っていうのは人間関係が広がっていく時期です、はい、家庭から徐々に外に出ていって人との関わりが広がっていく時期でして、一番こう社会性が急速に発達する時期なんですね、はい、ですからやっぱりこの時期にいろんな人と関わる、自分とは違う立場の人、自分とは違う感じ方、考え方をする人と共感し合ったり、ぶつかり合ったりする。そのことが幼児の社会性を発達させるわけです。ほとんどの子どもは自然に遊ぶようになるんですけれども、はい、中にはやはりちょっとした配慮とか支援をしてあげないと友達とうまく関わることができない子どもっていうのもおりますので、そこでの大人の支援の仕方、関わり方っていうのがとても大切になってくると思います。
時代ですとかその居住空間といいますか、そういった地域の形成のされ方っていろいろ関わってくると思うんですけれども、昔はなんとなく私も家の周りの道でみんなで鬼ごっこして遊んだとかいう記憶があるんですが、はい、最近はその外で遊ぶっていうこと自体も減ってきていたりするんでしょうか。
そうですね、最近こう外で近所で子どもが集団で遊んでるなんていうのは見かけないですよね。
そうですよね。
数年前に松山市と正木町で、はい、幼児さんたちの保育所や幼稚園から帰った後の遊びについてこう調査をしたことがあるんですけれども、はい、少子化の影響もあるんでしょうか、遊び友達がいないっていう現実が調査を通してもはっきり出てきまして、園から帰った後に近所に遊び友達がいないっていう子が4割近くいました、はい、それは驚きました。幼児期の子どもっていうのは小学生や中学生と違って、親が連れて出ないと友達と遊ぶことができないんですね。母親同士がこう仲がいいとか、近所にこう親しくしている人がいるとか、そういう状況じゃないと子ども同士が出会えないし遊べないんです。
園で遊ぶだけではいけないんですね。
そうですね、やはり帰ってから
帰ってからも、
はいはい、同じ園の子どもだけではなくて、やはり違う園の子どもとか小学生であるとかよそのお家の子とか、そうですね、そういういろんな違った価値観、異質な人と関わるっていうことが社会性を促進しますので、同じ園の同じクラスのいつもの仲良しさんとだけ毎日遊んでるんではなくて、やはり家に帰った後もいろいろな人と遊ぶ関わる生活っていうのは大切ですし、 まあ、それ以外にもやっぱり幼児期っていうのは遊びの中でいろんなことを学びますので、お家に帰っても体を動かしたり、はい、いろんなことを考えたり、人と関わって遊ぶ生活っていうのはとっても大切だと思います。
先生の研究の中にも先ほどの仲間入りということと遊びと学びというテーマで研究をしていらっしゃるということです。やはりその幼児期の遊びというのは遊びイコール学びにもう直接つながってくることが多いですよね。
そうですね、もう幼児期の遊びは学び、幼児期の学びは遊びです、はい、うんうん、遊びの中で子どもは一生懸命頭を使って想像力を働かせたり、はい、知恵を絞ったり、はい、そういう知的な活動をしますし、体も使いますし、友達とも関わって遊びますし、うん、一つの遊びをする中でいろいろな側面の発達が促されるんですね。それがやっぱり幼児期特有の学び方なんです。で、何か目指してた大きな山ができたとか、はい、逆上がりできるようになったとか、そういった時には達成感感じたり満足感感じたり、はい、そういった面ではこう精神的な成長もすることができますし、うん、遊びは本当にこう心も体も全体の発達を促してくれるものですね。やはりこう幼児期に体験するべきことは幼児期に体験しておかないと大きくなってからはできないですから、算数とか国語とか英語の勉強は後で取り返すことができますけれども、幼児期の遊びの中での人と関わり方の学びなんていうものは高校生になってそういうことは幼児のような遊び方をして学ぶことはできませんから、やはりそれぞれの発達段階、それぞれの年齢にしておかなければいけない体験をきちんと積み重ねていくっていうことがとてもやっぱり大事だと思います。
もう一つ目から鱗だったのが、兄弟同士ではそうはいかない部分っていうのもあるそうですね
はい、そうなんです。調査してみますと、はい、兄弟で遊んでるから安心してますっていう、まあ、自由記述でそういうことを書いていらっしゃる親御さんがたくさんいらっしゃったんですけれども、兄弟での遊びっていうのは同じ家の中の子どもですから、はい、同じ価値観、同じ考え方、はい、感じ方の子どもとの遊びで、あうんの呼吸の遊びなんですね。それだとやはりその子どもの世界は広がっていかない、親御さんは、まあ、子ども同士、お兄ちゃんと妹とか兄弟同士遊んでるからいいんじゃないかなって思ってらっしゃるんですが、そこはやはり大きな、まあ、言ってみたら間違いと言いますか、気がついていただきたいなと思うところです。
やはりあのみんな通ってきたところなので、自分のこう子どもたちに当てはめたり、その自分の経験も思い返したりっていうことができますね、まだまだ教えていただきたいことがたくさんあります。
学生たちにもやっぱり私のこういう話を聞いて自分の幼少期のことを振り返ってほしいんですね、
はい、
それで あの時ああだったのかとか、こういうふうにしてたらどうだったかなって、そういうことを気づいて聞きながらその思いを持って先生になってもらったらいいかなということは思ってます。
今先生のゼミの皆さんはこれから子どもたちと接する先生になっていくわけですもんね、
はい、はい、ほとんどが幼稚園の先生か保育所の先生になります、
次回はその幼児教育研究室のゼミの活動についてもお伺いさせていただければと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部青井智子教授にお話を伺います。お楽しみに。